主は皆さんと共に。ルカによる福音。主に栄光。その時大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。キリストに賛美。今日の福音書でイエス様は、まず腰を据えて計算しないかと、あるいはまず腰を据えて考えてみないだろうかと2回イエス様は繰り返しています。私たちは日頃、忙しかったり、なんとなく流されて生活を、していることが、あるかと思いますが、やはり私たちはこうやって祈りを捧げるということは、やっぱり腰を据えて自分の生き方を振り返ってみるということが大切であるということ、それをイエス様がおっしゃっていると思いますね。特に今日はこの自然環境を大切にするということですから、私たちの生き方が本当にエコロジーにかなった生き方かどうかということを、ちゃんと腰を据えて考えなきゃならないというふうにイエス様は言ってると思います。でちゃんと計算していないと、塔が立たないことがあると言ってるわけですが、このままちゃんと腰を据えて全人類が見直さない限り、地球がどんどん破壊されていってですね、さらに大きな自然災害がもう来るのはもう避けられないかなというふうにも思いますが、それでも今私たちはしっかり今腰を据えて、私たちが何がこうずれてるのか、で何をこうしていけばいいのかを、で本当に一人一人私たちが見直さなきゃならないと思います。なんか正直もう手遅れかなって気持ちもしないでもないですが、でも私たちが今やっぱりできることをしっかりやっぱ振り返ってですね、確かめていく必要性がありますし、何をこう目標にというんですかね、何を基準に私たちは考えていったらいいのか、そこをちょっとこの、腰を据える土台は何なのかっていうことですね、そこからやっぱり見つめ直さなきゃならないでしょう。今月号の文藝春秋なんですけど、脚本家の倉本聡という人ですねが、前から言ってるんですけど、彼はもう引退して田舎で暮らしてますが、彼がしばしば言ってるのはですね、今の日本人は貧困を生きなきゃならないってですね、貧困を生きるようにと言うんですけど、彼の作った言葉なんですけどね、貧というのは貧しいという字ですね、貧困の貧で、幸は幸せ、幸福の幸で、今私たちが求めなきゃならないのは貧困だと、 つまり貧しく生きる幸せを求めないとダメなんじゃないかと、その倉本聡は数年前からかな、実はこの文藝春秋で、こう提唱してるんですよね。まあ、確かに、まあ、考えてみたら私たちはこの物を豊かにして幸せにしようとしてるから、まあ、ちょっとこの自然環境が狂ってですね、なんかこう大量に消費するとかエネルギーを使うとか、もういらないものまでいっぱい買うとか、まあ、そういうことで幸せを求めてきて、でも結局幸せを得れてないじゃないかってことですよね。むしろ貧しく質素に生きることの中でこそ、まあ、幸せを見出してきたんじゃないかというんですね。それで今月号の文藝春秋にはその老人のいろんな意見というかアイデアを募集したやつが 今月号に載ってるんですよね。で、まあ、結局衣食住のね、衣食住をどう質素にするかっていうその皆さんがやってる実例なんですが、ただ残念なのはこの老人の意見だけ求めてて、若い人の意見が全然ないので、ちょっとなんかちょっとまあ残念かなって感じがします。まあ、大体若い人が文藝春秋を読むかどうかの問題もあるから、その募集してるメディアがちょっと違ってるかもしれないんですが、まあでもさまざまな工夫を結局一人一人がですね、まあ、あの服のこととかエネルギーとか電気の使い方とか、まあさまざまな工夫が載ってるんですけど、確かに私たちはこの貧しく生きる幸せをやっぱり求めなきゃならないと思うんですね。でこれはもう明らかに聖書的なんですよ。ルカによる福音書の6章にはっきり書いてある、貧しい者は幸いであるって書いてある。その貧困です、まさしく貧しい者は幸いであるってはっきりも書いてありますから、私たちはその幸せをやはり求めようとするならば、まあ少しは自然環境に優しくてエコロジーにかなう生き方に方向転換ができるヒントがやっぱりあるのではないかと思いますね。まあ、まあ結局いろんな日本人がですね、そういう貧しく生きる大切さとか自然と調和したら生き方をするとか、まあ、書いてありますけれども、私たちが、まあ、そのようなことをどう心がけるかということですね。で漢字が不思議で、漢字って実は意味が深いものが多いんですけど、貧しいっていう漢字はですね、貝を下に書いて上に分けるって字を載せてるんですね。貧しいというのはですね、貝を分けるっていう意味なんですね。貧しいという字なんですけど、あの漢字ね、漢字の上が分ける、下が貝と書くんです。貝ですね、貝。そう、この貝、実際上が分けるでしょ、で下が貝って書いてある。貝っていうのは食べ物でもあるし、まあ、通貨を意味してたかもしれないんですが、つまり貧しさってことは分かち合いってことなんですね。食べ物や物を分かち合うことが貧しさだっていうふうに漢字が示してるんですね。だから貧しさの幸せは分かち合う幸せなんですね。この奪い取って、人から奪い取って奪い取って、もう自然からどんどんもう勝手に人間が奪い取って奪い取ってじゃなくて、こう分かち合っていく中にこの貧しさの幸せがあるということですから、私たちがいかにこう持ってるものを分かち合って、そして無駄遣いしないでそれをこう生かしていけるかどうかというところに、貧しさの幸せのもうポイントがあるのは明らかですし、非常に聖書的な福音的なこの生き方を私たちが、まあ、この1ヶ月間ですね、工夫を考えてみてもいいかもしれないと思います。で、まあ、倉本聡はそのあたりですけど、クリスチャンとしてさらに言うならばですね、貧しく生きた方が神様に近づくってんですかね、実は神様ともっと深く交われるのは自分の心の中のとらわれとか、つまり、まあ、 心の中も物質的にもですね、貧しくすっきりした方が神様もっと感じられるんですよ。でお金がいっぱいあって、物がいっぱいあればあるほど神様が感じられないんです。だから貧しいものが幸せということは、別にこの人間のことだけじゃなしに、神様ともっと親しくなる大きなポイントなんですね。だからルカによる福音書6章には、貧しい人は幸いである、神の国はあなた方のものだ、神様の恵みの世界があなた方にって言ってる。ですから貧しく生きる喜びは、まあ、ただ単に質素に自然と調和だけじゃなしに、もっと神様との深い交わりを生きる、そういう恵みが与えられるということなんですよね。私たちはそれを本当にこの意識して生きる、その工夫をして、貧しさっていうんですかね、自分のとらわれとか生活をシンプルに、時間の使い方とか、やっぱりもっと神様と交わるような心と時間がやっぱり出てくるんじゃないかと思いますね。そのような工夫を私たち心がけたいと思います。まあ、今日の福音書の最後すごく厳しいんですけど、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。自分の持ち物を一切捨てろって書いてあるわけですけど、まあなかなかね、まあこれは僕は分かち合いとか生かすという意味にして考えたらいいと思いますが、実際でもですね、全員これはもうこうなんですよ。死ぬ時に、人間死ぬ時に全くこの通りなんです。自分の持ち物を一切捨てざるを得ないんです。死ぬ時に着てる服すらもう捨てなきゃならないんですよね。どこにも持っていけない。お金とかたくさんの家に物があったって、どれ一つとして死んだ向こうの世界に持っていけるものはゼロなんですよね。だからこの通りなんですよ。持ち物を一切捨てて私たちは神の国に行くんですから、持ってたって仕方がないんですよね。で結局遺族の方が片付けが大変ってことになっちゃう。ただそれだけで、この実際はですね、だから持ち物は本当にね、持たない。でどうせ全部なくなっちゃうんだから、いくらたくさん持っててもですね、神の国にたった1枚のハンカチ1つ持っていけないわけですから。だから私たちが何を持っていけるかと言ったら、分かち合いの恵みの心ですよね。神の愛を生きたその心しか持っていけないのはもう明らかですから、だからこそ私たちはイエス様は生きている間にこの神の国の恵みを生きましょうと私たちに勧め取られる。死んでからだけじゃなしに、生きている間にこの神の国の喜びを、まあ、生きていきましょうと言ってるわけですよね。そのためには貧しさと分かち合い、そしてやっぱり現代は自然との調和の中でこそ神の国の恵みが与えられると思います。まあ、そのような恵みを生きていくためにこそ、私たちは本当に自然を大事にして、仲間を大事にしてですね、歩んでいけるように神様に恵みを願いながら歩んでいきたいと思います。